本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書6章20節から26節です。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えているものは幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣くものは幸いです。やがてあなた方は笑うから。人の子のため、人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し、恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかし、あなた方、富むのは哀れです。慰めをすでに受けているから。今、食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今、笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。皆の人が褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの父祖たちも、偽預言者たちに同じことをしたのです。アーメン。ワールドカップや、韓国サッカーを界隈の素材にしたら、おそらく、韓国人の大半が2002年韓日日韓ワールドカップを思い浮かべるでしょう。そしてその中で最も劇的な試合は何だったかと韓国人に尋ねたら、ほとんどはイタリアとの決勝トーナメントだと答えるでしょう。私が最も感動を受けた試合はポーランドとの最初の試合でした。当時、韓国はワールドカップの本戦に6回目の参加でした。1954年にスイスのワールドカップに参加し、1986年のスペインワールドカップからは5回連続で進出しました。しかし、それまで韓国がワールドカップで勝利を挙げたことは一度もありませんでした。特に戦争が終わってすぐに初めて参加した1954年のスイスワールドカップで、韓国は当時世界の最強チームだったハンガリーとの最初の試合で0対9で負け、トルコ現在のチュルキエとの第二次戦でも0対7で敗北しました。ワールドカップで9対0の記録はワールドカップ本戦のすべての試合で最も大きな点差として今でも記録に残っています。ところが2002年日韓ワールドカップで韓国がポーランドに勝ったのです。それも2対0で勝ちました。当時、スイスのジュネーブにいた私は、テレビで一緒に試合を見ていた人たちと共に車に乗って市内に出かけ、クラクションを鳴らしたり、歓声を上げて勝利を満喫した覚えがあります。韓国はその大会から勝利を味わい始めました。2002年、日韓ワールドカップで最初の目標だった決勝トーナメント入りを果たした後、韓国チームのフース・ヒディンク監督のインタビューがありました。彼はグループリーグを前に控えていた時より余裕を見せながら、国民の大きな声援の中でベスト16入りを達成した選手たちを誇りに思います。と言った後、私たちは辛い過程を経て最初の目標を達成しました。しかし、私は相変わらずお腹が空いています。と言いました。事実、ヒディンク監督はワールドカップで自分の目標はベスト4入りだと言っていました。当時、韓国が決勝トーナメントで相手にすべきイタリアは優勝候補として遜色のないチームでした。攻撃と守備の選手はもちろん、当時の世界最高のゴールキーパーまで保有する最高の陣容を整えていました。ところが、イタリアとの試合を2日残して、ヒディング監督は 席を外し、どこかに行きました。その事実を知った選手たちがコーチに、フィディンク監督はどこに行ったのかと尋ねました。コーチはこのように答えました。スペインとアイルランドの試合を観戦しに行った。フィディンク監督は、スペインがアイルランドを負かし、そうなったら韓国は次の試合でスペインを相手にすることになるから、彼らの戦力を分析するためにその試合を観戦しに行ったのです。ワールドカップで初のベスト16入りという達成感に浸っていた選手たちは、ヒディンク監督の口癖である私たちの目標はベスト4入りという言葉は決して虚言ではないことを悟り、イタリアを破るために固い決心で訓練に臨んだそうです。その後に、私は相変わらずお腹が空いています、 I'm still hungry はサッカーのような運動試合だけではなく人生の多くの領域で新種性を見せてくれる言葉となりました。空腹は単純に食欲の問題ではありません。肉体の空腹を解決してくれるのが経済だとしたら、目と耳の空腹を解決してくれるのが美術と音楽のような芸術だと言えます。また、心と精神の空腹を解決してくれるのは詩と小説のような文学ですし、孤独と寂しさの空腹を解決してくれるのが人格的な関係だと言えます。今日の本文は、私たちが何に空腹を覚えるべきかについて明かししています。イエス様は山に登られ、夜通し乗られた後、日が明けると大勢の弟子たちを集められ、彼らの中から12人を選ばれ、降りてきて平らなところに立たれました。そして、平地の説教と呼ばれる御言葉を伝えられました。今日の本文の20節はこのように明かししています。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものだから。イエス様が山から降りて来られた時、イエス様に従う大勢の弟子たちもいましたが、イスラエルの遠近各地から、特に異邦人が暮らす地域であるイスラエル北部の海岸都市ツロとシドンから来た大勢の民衆が主を待っていました。彼らの中には、汚れた霊に悩まされて癒された人もいました。人々はイエス様のお力を少しでも味わうために、イエス様に一度だけでも触れようとしました。しかし、イエス様はこの平地の説教を伝えられるとき、目を上げて弟子たちを見つめながら話されました。つまり、イエス様の平地の説教は、弟子たち、クリスチャンたち、主を信じて従う私たちにくださった御言葉だということです。それで、貧しいものは幸いですとおっしゃり、神の国はあなた方のものだからとおっしゃったのです。神様の御言葉はいつでもクリスチャンである私たちに、ひいてはクリスチャンである私にくださる御言葉です。貧しいものは幸いだとおっしゃったイエス様は、またこのように仰せられました。21節前半部です。今飢えているものは幸いです、やがてあなた方は満ち足りるから。飢えている人は、先週お話しした貧しい人と関係があります。貧しい人とは、単に財産が少なかったり社会的な身分の低い人を意味しているのではなく、神様に望みを持っている人、神様の保護と神様のお助けがなければ生きていけないと告白する人を 意味するとお話ししました。また金持ちの人も単に財産の多い人、多くの金を稼ぐ人を意味しているのではなく、自分自身や自分が持っているものに望みを持っている人、自分自身や自分が持っているものが人生の責任を取ってくれると考えている人を意味します。ですから持っている所有物が多くてもそれを見ないで神様を仰ぎ見たら、その人は心が貧しい人であり、持っている所有物が少なくてもそれだけを見ていて、所有物がもっと多くなったら自分はもっとマシな存在、もっと大きな存在になれると考えているなら、その人は心が満ち足りた人だと言えます。ですから飢えている人も単に食べ物が少なかったりない人だけを意味しているではなく、自分の人生を自分で満たすことができないことを知っていて、主が満たしてくださるように告白する人です。それで飢えている人が得る幸を満ち足りることだとおっしゃいます。それならイエス様がおっしゃる満ち足りた人もどのような人かわかります。満ち足りた人は単に食べ物をたくさん食べた状態であったり、食べ物が冷蔵庫や貯蔵庫にたくさんある人を意味しているのではなく、神様がおられなくても自分の人生を自分一人で誠に本当に満足させることができると考える人、自分自身の力だけで人生を真に満ち足りるものにできると信じている人、自分の能力で人生を豊かにできると考えている人です。このような人たちに対してイエス様は飢えることになるとおっしゃいます。結局私たちの信仰生活は神様を信頼するかと自分または世俗的な価値観を信頼するかという葛藤の間で何を選択するかで明暗が分かります。ルカの福音書16章を見ると、誰が本当に飢えている人か、主によって満ち足りる人は誰かを見せてくれる良い例があります。ルカ16章19節から26節です。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところが門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧しい人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちを死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだいているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。金持ちとラザロの例えと呼ばれる御言葉です。金持ちの人生とラザロの人生はとても対照的でした。金持ちが着ている紫の衣は貝殻や牡蠣の殻、またはエビの 殻やカニの殻などから採取した紫色の染料で染めた衣でした。その衣は当時、主に王族や地位の高い貴族、そして大金持ちだけが着ていたものでした。当時の労働者が少なくとも1年間、1文も使わずに集めないと買えない衣でした。今のように所得の高い時代にも、2000万、3000万オンの服を着れる人がどれだけいるでしょうか。また、細布はエジプト産の亜麻布で作った肌着でした。当時は様々な種類の亜麻布があって、細いとあるのを見ると非常に値段の高い高級製品だったと思われます。当時その肌着は重さを測っておりましたが、金の値段の2倍だったそうです。ヨセフは兄たちによってミディアン人の商人に売られ、ポティファール将軍の家の奴隷となり、濡れ衣を着せられ、牢に入りました。ところが入ったその監獄で、パロの臣下だった二人の夢を解き明かしたことがきっかけとなって、パロ王の夢を解き明かし、当時の超強大国エジプトの総理となりました。その時、パロが新任の総理のヨセフに着せてあげた衣服が亜麻布でした。そんな衣をこの金持ちが着ていたのです。このように華やかで高級な衣服を日常で着る人は食べるものも違います。食べ物もその衣服に釣り合うべきだと考えているからです。それで彼は毎日贅沢に遊び暮らしました。贅沢にの文字は意味は眩しいです。その金持ちは食べ物を食べても貧しいほど贅沢に並べて食べ、物を買っても貧しいほどの物を買い、衣服も他の人たちが見て目が丸くなるほどのものを着ました。彼はそんな人生を一年に何度かだけ生きたのではなく、毎日そう生きました。また彼は毎日人々を呼んでパーティーを開きました。彼は自分の兄弟5人を集めて、当時の政界、財界、学会など、その社会のいわゆる有名なセレブと影響力のあるインフルエンサーたちを招待したりしたでしょう。毎日、そんな人たちを呼んで、パーティーを開くことは、普通の財力では不可能なことです。彼はそれだけ財産の多い人でした。また、招待された人たちは、美味しいものが多すぎて少しずつ食べたのに息ができないほどですとか、このパーティーで夕食を食べたら翌日の夕方までお腹が空きませんといった挨拶をしたことでしょう。そのお金持ちは飢えることがどんなことか知らなかったことでしょう。ところがこの金持ちの家の前にラザロと呼ばれる貧しい人がいました。彼の全身はおできだらけでした。全身のおできは体中に脳があるという意味で、皮膚の潰瘍がひどかったということです。それに彼は誰かによって金持ちの家の門の前に捨てられた存在、自分の足では歩けない障害者でした。またラザロは金持ちがパーティーを終えた後に残った食べ物を分け与えてくれたので、それで生計を維持したのではなく、食卓から落ちたもので腹を満たしていました。当時は今日のナプキンのようなものがなかった時代でした。それにフォークやナイフ、スプーンもありませんでした。人々は食べ物を主に手で食べました。それで食事の間に手がよく汚れました。金持ちの家では客に配慮して食卓に食パンのようなパンの塊を置いておきました。人々は自分たちの汚れた手をパンの塊からパンを取って拭いて投げ捨てました。それを ラザロが拾って食べていたのでした。この例えで金持ちとラザロが主を信じていたかいなかったかは話していません。ただ金持ちの名はなく、むしろ貧しい人が名前があるのを見ると、ラザロは初代教会も知っている人物だったと思われます。ラザロは神様はお助けであられるという意味です。つまり金持ちは神様を知らないで死に、ラザロは神様を知っていて死んだと思われます。しかし死んだ後の状況は完全に逆転していました。この世ではいつも飢えていたラザロは天国ではアブラハムの懐にいました。アブラハムの懐は楽園、すなわち神の御国で、アブラハムと同じ恵みを授かったことを表現している言葉です。そして時間が経って金持ちも死にました。しかし彼はこの世では上が何か知らない人で、部位別に肉を焼いて食べていた金持ちは、熱いハデス、地獄で、自分がバーベキューになる存在でした。到底耐えきれなかった金持ちは、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して、私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。と、求めました。人が喉の渇きを感じたとき、その渇きを解決できる水一杯は約3000粒ほどだそうです。金持ちが自分の渇きを解決するために言った言葉でも、大きなペットボトル程度の水を求めたわけでもありません。喉の渇きを解決できる量の3000分の1にあたる慈悲を求めました。それは彼が炎の中にいることがどれだけ苦しかったかを説明してくれます。しかし、アブラハムはそことこことは互いに超えていけるところではないと一言で断りました。ラザロは彼の空腹が永遠を主体求めさせ、神様を信頼するようにさせましたが、金持ちは自分の満腹が永遠と神様を考えさせず、現実にだけ執着するようにさせました。もし私たちの人生で、経済の空腹、健康の空腹、関係の空腹など、様々な種類の空腹があるなら、それはその空腹を通して永遠を考え、神様を信頼しなさいという神様の愛のようなものです。今日の本文と同じ内容を記録しているマタイの福音書の8つの幸いは、私たちが本質的に何を求めるべきかを正確に教えてくれています。マタイの5章6節です。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。主は私たちが最も求めるべきものは義だとおっしゃっておられます。ここで言う義は単に道徳的に倫理的にもう少し高い人生を意味する言葉ではありません。義は神様の属性の一つです。旧約聖書には神様の正義と神様の公義がよく登場します。正義、ミシュパトは行動と関連のある義です。それで聖書で正義、ミシュパトは主に正しい裁きと関連がある場合が多いです。間違いを犯した人にはそれに相応する罰を下し、金があれば無罪で、金がなければ有罪なのではなく、正しい判決をすることが正義です。そして、公義、チェダカは人格と関連のある義です。 ですから抗議は慈悲、親切、寛容などを含む義です。それで正義、ミシュパトが法律なら、抗議、セダカは貧しい人たち、抑圧された人たちに対する深い同情心と関連があります。そして新約時代になって、神様の正義ミシェパトと神様の公義セダカが合わさって神様の義となりました。ローマ1章17節です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。福音のうちに神様の義が提示されていると証ししています。ここでいう神様の義は、神様の正義と神様の公義が合わさった概念で、神様の正しさ、神様の神様らしさだと解釈できます。神様が神様らしいということは、私たちが神様の子であるにもかかわらず、神様に背を向けて生きようとし、世俗的な価値観に従って生きている時にも、私たちを見捨てたり、私たちを諦めず、私たちを最後まで愛され、神様の御前に導かれる義です。もし子供が学校で友人を殴ったり、店のものを盗んで警察に捕まったとき、親は学校や警察署に行って何と言うでしょうか。あの子は私が産んで育てましたが、言うことも聞かないし、家でも頻繁にしていて私の子供だと思っていません。退学にするか、牢屋に入れるか、勝手にしてください。と言ったら、おそらく問題を起こした子供より親をもっと非難することでしょう。その状況で親が親らしい親なら、本当に申し訳ありません。私が悪かったです。私の教えが至りませんでした。治療費と弁償は私が全て行います。今回だけ許してくだされば、二度とこのようなことがないようよく言い聞かせます。と言うでしょう。ですから神様の義、神様の神様らしさは、罪人である私たちのために一人子を送ってくださった愛、私たちを救ってくださるために息子を十字架にかけるほどに見せてくださった憐れみ、私たちを待ってくださり容認してくださることを意味します。それで義に飢えるということは、神様と正しい関係を結び、神様の義と神性を見習うことを渇望することです。しかし人々は神様と正しい関係を結び、神様の神性を見習うことに飢えを感じず、この世で話す福と成功、世俗的に良さそうに見えるものを手にすることに飢えています。聖書にある御言葉で皆さんが一番好きな御言葉は何でしょうか。また愛する人の誕生日を迎えた時に、どの御言葉を読んであげたいですか。子供や友人が海外に留学したり、仕事で数年ほど海外に出ていくときに、どんな御言葉で勇気づけたいですか。また子供や友人が結婚するときに、どんな御言葉で祝してあげたいですか。さらには愛する家族や友人がこの地で最後の息を引き取るときが残り少ないとき、その耳にどんな御言葉を読んであげたいですか。クリスチャンたちが東洋と西洋に関係なく、 一番好きな御言葉の一つが詩編23編だと言います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。この詩編は誰がいつどこでどんな状況で読んでも深い恵みのある言葉です。それでハリウッド映画を見ると、よく結婚式や葬式を取り行う場面が登場して、その時に牧師が読む聖書の御言葉はほとんど詩編23編です。本当に不思議です。結婚式と葬式は互いに反対の状況です。それなのに詩編23編は結婚式で読んでも恵みがあり、葬式で読んでも感動があります。このダビデの詩編がどんな状況でも全ての人の心に触れるのは、ダビデがそれだけ神様と正しい関係を結び、神様によって満たされることを望んだからです。ダビデは表面的には誰よりも成功した人生でした。羊飼いからイスラエルの王になったのですから、これ以上望むものはないように思います。ダビデより苦労して成功した人物もいません。しかしダビデの人生をよく振り返ってみたら、神様で満たされることを望むしかない人生が続きました。ダビデは最初から王であったわけでもなく、彼が王子として生まれたわけでもありませんでした。ダビデは8番目の息子、末っ子として生まれました。末っ子は家族の愛を独占しました。しかしダビデは決してそうではなく、憎まれっ子として扱われました。預言者サムエルがサウル王の後を継ぐ人に油を注ぐためにエッサイの家を訪れた時、父エッサイは野原で羊の番をしていたダビデだけ呼びませんでした。エッサイは心の中で、他の息子は王になる資格があるかもしれないが、ダビデは決して資格がないと思っていたからです。イスラエルとペリシテの間で戦争が起きた時のことです。ダビデの3人の兄が戦場に出て行きました。父はダビデに兄たちに食料とパン、チーズなどを持って行き、その印を持ってくるように言いました。他の弟たちには頼まず、末っ子を使いに出したことも理解できませんが、父が印まで持ってくるように言ったのも理解できません。父はダビデよりも長男と次男、三男の安否が心配でした。それでダビデが兄たちに食料を持って行きましたが、長男のエリアブは感謝するどころか、お前は戦争を見物に来たのかと言いながら怒りました。ダビデは家族関係で満たされた経験がありませんでした。ダビデはゴリアテとの戦いで勝った後から王になるまで長い間、約10年間、サウル王に憎まれ逃亡者として暮らす羽目になりました。事実、ダビデにとってサウル王は主君でもありましたが、義父でした。 義父は無垢を殺すために全国で集めたえりすぐりの兵士3000人を連れていました。ダビデがどれだけ辛ければ生き残るために敵国であるペリシテの地に逃げてよだれを垂らして狂ったふりまでしたでしょうか。ダビデは神家としての人生でも満たされたことがありませんでした。またサウル王は自分の娘でありダビデの妻であるミカルを強制的に離婚させパルティに与えました。後に再びダビデは戻りまダビデには戻りましたが、ミカルは主の契約の箱を見て喜び、神様の御前で踊る夫の信仰を理解できませんでした。ダビデは妻との間でも満たされることがありませんでした。またダビデは体を洗う女性、中心の妻を連れてこさせ夜を共にしました。そのことで彼の家では血の匂いが絶えませんでした。長男のアムノンが腹違いの妹タマルを性的に暴行し、ね、2年間恨みを持っていたタマルの兄アブシャロムはアムノンを殺害しました。また息子のアブシャロムが父の地位を狙ってクーデターを起こしたことでダビデは靴も履けず髪を乱したまま逃げなければなりませんでした。その息子アブシャロムはヨアブ将軍によって殺害されました。ダビデは親子関係でも満たされることがありませんでした。ダビデは人間的には非常に壮絶な人生を生きました。彼は常に一人寂しく人間関係で満たされなかったので、より神様により満たされようとし、神様と正しい関係を結ぶために努力しました。私たちが目を上げて神様を目的にせず、神様の御言葉に従わなければ、正しい上の恵みを授かることはできません。私たちがこの世に向かって目を上げたら、決して永遠に続かないものに、私たちの欲望に、世俗的な価値観に飢えを感じることになるでしょう。私たちの人生で主が主になることができなければ、私たちが本質的に満たされることは、永遠に満たされることはありません。イエス様は私たちを本質的に満たしてくださるため、パン屋を意味するベツレヘムでお生まれになりました。またイエス様は私たちを永遠に満たしてくださる永遠の食料になってくださるために家畜の餌を入れる貝場桶に横たわりました。そして今私たちにこのように仰せられます。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。信徒の皆さん、青年の皆さんは今何に満たされることをお望みですか。お祈りいたしましょう。父なる神様、貧しい人に幸いがあり、飢えている人が幸いであるというイエス様の御言葉をもう一度私たちの心に刻みます。私たちは世俗的な価値観の視線で満腹になることが最高だと考え、満腹になるために東奔西走することが多くありました。また満腹になれば自然に幸せになり、より価値のある人生を生きることができると考えたりしました。しかし主の御言葉の前で正直に振り返ってみたら、その考えは私たちの欲望だったことを、そしてこの世がくれる満腹は私たちの人生を救うのではなく、破滅に至らせ深いため息をつかせたことが最も多かったことを認めざるを得ません。お祈りします。私たち皆が神様と正しい関係を結んでいくことに飢えを感じ、 神様の品性を見習って似ていくことに植えさせてください。そして神様が私たちを真に満たしてくださる恵みを授くことができるようにしてください。このような私たちの人生があらゆる世間のものと世俗的な価値観に飢える世間の人々に本当の飢えとは何かを見せてあげる主の弟子たち、主の通路となれるようにしてください。そうして私たちと会った人たちが世俗的な価値観の飢えを終え、神様に対して飢えを感じることで、神様がくださる真の満腹を経験できるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。